時刻は午後2時32分を回ろうとしております。梅田門クライムオン、阪急梅田本店9階祝祭広場にある空と似合う梅田のサテライトスタジオから5秒7がお届けしています。さあ、ここからの時間はゲストにお越しいただいております。社会人アウトドアサークルナッツベリー代表の伊佐藤光一さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
伊佐藤さん、社会人アウトドアサークルナッツベリーということなんですが、
はい、
社会人サークルとは、
はい、
サークルですよね。皆さん
どういったものか
ということですかね。はい、どういったものになるんでしょうか。
学生サークルの社会人版っていう
ってことですよね。
例えば、うんうんうん、大学に入ったら、はい、まずサークルに入る人って多いと思うんですよね。
ありますね。
勉強ばかりに夢中になるより、
うん、
仲間を作ってたまにお酒を飲んでワイワイ、ね、
はい、
騒いだり趣味になりそうなスポーツサークルに入って、
はい、
例えばテニスサークルとか、スキーサークル、
はい、
いろいろサークルあると思うんですけども、はい、そこで仲間と楽しんだりその中で気の合う仲間を作ったり、
うんうんうん、
時には恋人を作ったりする、うんうんうんうん、ね、
いいですね。
そういうサークルあると思うんですけども、はい、社会人サークルは学生サークルの大人版みたいな感じだと思ったらいいかなって思います。
なるほどなるほど。まあでも大体あの学生の時のサークルってその大学の人が行くっていう感じなんですけど、特にあれですよね、その所属皆さんの会社の勤め先とかが一緒とかいうわけじゃなくて、
ね、
本当にいろんな職種の方がっていうことですよね。
う
ん、
そうですね。まあ、会社いろんな職業の方来られるし、
はい、
でまあ、年齢層も様々ですね。20歳ぐらいから、まあ、50歳ぐらいの方も来られたりしますし、
はい、
で会社って働く場所であって、
うん、
友達を見つける場所じゃないので、
まあ、
気の合う仲間を見つけるのは難しい場所かもしれないですね。なので趣味や仲間を見つけたい人は僕らのような社会人サークルに入ったらいいかなと思って、はい、作りました。
確かにね、そうですね。仕事での付き合いは仕事ですけど、そこから友達ってなかなかなんないですしね。
まあ、例えばあの結婚されてる方とかやったら、はい、育児サークルに入ったりしている人もいるし、
はい、
僕らの場合はほとんど、独身の方が多いです。結構ねアウトドアが中心に活動しているからだと思います。
はい、今回アウトドアサークルってことですよね、ナッツベリーさんね。はい、ということは これは一人でも参加ができるっていうことですよね。
そうですね。だいたい初めてで参加する人が半分ぐらいですね。
はい、アウトドアサークルということなんで、やっぱり皆さんアウトドアに興味があるっていう、
うん、そうですね、大体がそうですね。
もう
初めてのなんかスポーツに挑戦したいとか、
はいはいはい、
まあ、一人ではなかなかチャレンジできなかったり、はい、友達にそういう友達がいなかったりとかね。
そうなんですよね。そういうことってありますもんね。私も高校の時登山部に入ってまして、
はい、
山登り好きだったんですけど、大学から大阪に出てきて、こう新しい環境じゃないですか、友達も新しくて、うん、山登り行きたいなと思っても全然見つからないんですよね、うん、一緒に行ける人が。でも今で大阪住んで8年9年になるんですけど、
はい、
5年か6年ぐらい経ってやっと最近は山登り仲間が見つかったぐらいで、そうなんで、なかなかそういう趣味友達や気の合う仲間を見つけるって難しいなって、
うん、
特に社会人になってからなんかね難しいなと思ってたんですけど、うん、本当じゃあこのサークル参加したらみんなアウトドア好きみたいな感じなんですかね。
うん、そうですね、うん、まあもともとアウトドアがほとんどなんで、うん、もうみんな
こう、うん、
興味があってくる方が多いですよね。
ああでもなんかじゃあ本当に私も今でも山登りしたいと思ってもなかなかこう一人で行くのは危ないですし、うん、誰かとスケジュール合わせたりとかで、うん、すごいそういうので、うん、結局今回無理そうだねって流れたりとかもあるんですけど、うん、これはもうそのいついつしますっていうのが決まってるところに参加するっていうスタイルですか。
あ、そうですね。
はい、あだったら行ける時にすぐ行けちゃう。
そうですね。
あ、はい、いいですね。 これまでにこうされてきたイベントとかってどんなのがあるんですか？
まあアウトドアスポーツは大抵のことはやってきたんですけども、は
い、例えば
面白っ、特別な大きなイベントとしては、はい、まあ、無人島サバイバルキャンプツアーとか、西表島のジャングル探検ツアーとか、あと立山のバックカントリーツアー、で、あと2007年度には、仲間で世界一周とかやっちゃいました。
めっちゃ面白そうじゃないですか。
ありがとうございます。
すごい。全部気になりますけど、はい、まず最初からいこう。無人島サバイバルキャンプの内容はどんな感じなんですか？
はい、そうですね、無人島サバイバルミステリーツアーっていって、はい、無人島に隠された謎を解くというミッションをみんなに、サークルのメンバーに解いてもらいます、はい、でまずバスの中ではみんなに手紙を渡されます、
はい、
海賊王からの手紙です。お無人島に隠された宝を探せみたいなことが書いてあります。
で
無人島は本当に海賊伝説があった島なので、ところどころに洞窟があり、めちゃめちゃ冒険心をそそります。その洞窟のどこかに宝の在りかを示す暗号が置いてあったりします。最初はいくつかのチームに分かれ、暗号やミッションを解いていき、無人島の謎を解いていくんだけど、最終的には全員が協力しないと解けないようになってます。
あ、もうじゃあただその無人島に行ってなんかこう生活しようっていうだけじゃなくて、もうそういうゲームというか、そういう要素もあるんですね、
うん、例えばね、こう火起こしとかもやったりもするんですね、で、例えば洞窟にあるその宝物を、宝っていうかその宝を示す暗号のものが、アイテムがいくつか用意されてるんですけど、それを見つけてきたら、そこに、火起こしセットみたいなのがどこにあるみたいなのが書いてあったりして、それを探しついたグループはそれで火起こしをして、それに火がついたら、食事にありつけるとかね。
いやでもサバイバルな感じですけど、めっちゃ楽しそう。
そうなんですよ、大体このツアーにね、参加される、メンバーさんは、まあ、初めは一人参加とか初めてで来られる方が多いんですけど、最終的にはね、めちゃめちゃ仲良くなって帰ってくれますよ。
いやそれは仲良くなりますよね。ちなみに大体期間的にはどれくらいでやるんですか？
そうですね、まあそれは1泊2日ぐらいの感じで。
1泊2日で、
はい。
無人島って例えばどこの島に行ったり、
無人島はね、一応串本にある方、和歌山の方
で、和歌山のあたり、
詳しくはね、あんまりちょっと言えないんですけどね。
なるほどなるほど。楽しそう。でもね、そういう、なんでしょう、ただ生活しようとかいうだけじゃなくて、そういうミッションを、設定して、宝物道具とか暗号を置いてあってとかしたら、結構事前に準備するのも大変じゃないですか？
まあ、ただね、行った時にみんなにね、やっぱりシュノーケリングタイムとか言って、みんなに、まあ、泳いでもらってる間に僕はセックスを仕掛けたりね、するんですね。でやっぱりね、みんなもね、最初は緊張感たっぷりでこう参加するんですけど、
緊張しますよ。
ただね、やっぱりこう、最初はこうみんなね、チームになってやるんで、こう他のチームに負けないように、早くアイテムを見つけようとかいうね、こう競争心から始まって、で最終的にはこう仲間と協力しないと、最後のアイテムを見つけれないとかいうことがあって、だんだんね、喋る回数とか、仲間意識が高くなって、で最後みんなで協力して見つけたぞみたいな感じで、こう仲良くなっていくんですね、これが。
いやー、いいですね。なんかそういう感覚ってなんか大人になると全然感じることできないじゃないですか。みんなとこう一緒になって競争、まあ仕事ではあるかもしれないけど、遊びの中でそういう競争とか冒険とかワクワクとか達成感とかって、なんか部活を一生懸命していた本当に学生の頃ってあったような気はするんですけど、大人になってからその感覚ってなかなか味わえない気がするから、いや楽しそう。その無人島サバイバルキャンプは全員で大体何人ぐらい参加されたんですか？
そうですね、去年はね、夏に2回か3回やったんですけど、28人。
あー、いっぱい、
で去年はね、無人島 だけじゃなしにね、はい、川下りから始まるんですね。
お
で川下りをして、はい、でみんなであのカヌーとかラフティングボートとかに乗って、
はいはいはい、
であのこう川下りをするんですよ、はいね、でその時点ではねあの無人島の場所すらも分かんないん
ですよ。へえ、そうなの。
あの途中の川でキャンプするんですけど、うんはい、そこへね原住民が出てくるんですね。
何それ。
スタッフが原住民に竹槍を持った原住民が出てきて
超面白いじゃないですか。で
そのうちのメンバーの一人を嫁にくれみたいな感じで、は
い、面白い面白い、来るん
ですね、
はい、
でその代わり嫁にくれたら、はい、宝の、無人島の地図を渡すみたいな、
うんうんうんうん、
で最初はみんなもねその地図欲しさに、はい、そのメンバーを見捨ててねどうぞどうぞみたいな感じになってで原住民も含めて、はい、夜は宴会みたいな宴を繰り広げるみたいな感じなんですけど、はい、次の日の朝になったら、はい、やっぱみんながメンバーの子を返してくれみたいな感じになって、
はい、
じゃあ俺と尻相撲で勝負しろみたいな。それも暗号なんですね。
暗号、
日本語喋れないんでね、
その
原住民は、
うんうんうんうん、
なんでその原住民とこう尻相撲をするっていう暗号を解いて尻相撲をして、うんまあ、最終的には勝つようになってるんですけど、
うんうんうん、
でみんなが勝ってそこからさらに川を下って、うん、海に出て、
うん、
でそこから無人島を目指すっていう感じなんです。
すごい凝ってますね、
うん、
演出が。
やっぱりその方が楽しいじゃないですか。
楽しい、もう聞いてるだけで楽しそうで、うん、でその、原住民の格好する方はスタッフさん。
そうですね。
その嫁にくれって言われる方は参加者なんですか。
いやもちろんね、その中で一番ノリの良さそうな子とかを原住民が、はいまあ、好みとかもあると思うんですけど捕まえて、
はい、
こう連れて帰ろうとするんです。
面白い。すごいですね、凝ってますね。そういうのって内容は毎回やっぱり違う、はい、
そうですね、ね、
リピーターの方もねいらっしゃいますしね。
だからね結構ね変えたりするんで大変なんです、
う
ん、
大変そう。なんか頭も使いますね、
うんまあ、スタッフのね、うんうん、方でそういうのが得意な子がいて、
ね、
その子に暗号とかを、ねはい、作ってもらったりとか、
はい
まあ、みんなでね企画は考えたりするんですけど。
いやー楽しそう、
うんまあ、ただ暗号頭を使うだけじゃなしに、うんうんうん、うちらアウトドアなんで、
はい
まあ、例えばあのカヌーとかゴムのカヌーなんですけども、はい、乗ってきたカヌーをひっくり返してその上を走って最終的にラフトボートに暗号が置いてあるんでそれをあの取りに行くとか、ね
はいはいはい
うん、そういうなんかねあのアウトドアいうか体を動かすようなミッションもあったりとか、はい
すごい面白そう。食事とかってでもどうするんですかその時って。
あ食事は、まあ、あの途中で、うんうん、あの買い出しに行ったりとか、はい、しますよ。
いやーすごいな面白そう。それは、サバイバルキャンパそんな感じで、
そうですね、
行われてて、はい、であとは西表島でしたっけ、
あ、はいはい、
のジャングル探検。
これはですね
どんな感じなんですか。
ジャングルのね西表島ってねこう大体 80% ぐらいがジャングルみたいになってるんですね。でこうジャングルにある奥地のねあの滝を目指したり、
うん
洞窟を探検したり夜のねジャングルに入ってヤシガニを捕まえたりするんですね。で夜のねジャングルを抜けるとそこは海辺の砂浜があって、は
い、
こう満天の星たちがとっても綺麗に見られたりするんですね。
星空すごそう。
すごいですよ、真っ暗でね、うん、周り何もないんで、
はい、
うん、
いいなぁ。これはいつ頃行かれたんですか。
これはね、3、4年前まではね、毎年行ってたんですけど、うん、最近は他のイベントとかで、
はい、
忙しくてね、
はい、
やってないですね。またやりたいですけどね。
西表島も行きたい、うん、すごいなぁ、素敵ですね。でも夜のジャングルって怖くないですか。
うん、そうですね、まあでもねずっと行ってるところなんでね大体僕らは
慣れちゃいますかね、
うん、
なんかこう危ない動物が襲ってきたりとかそんなことはない。
それはあまりなかったですね今まで、
うん、なんかハプニングとかは特にないですか、このサバイバルキャンプとか。
結構いろんなことはありますけど、うん、まあまあ想定内っていうか
想定内、
うん、
うん、
大 体予測して、うんうんうん、もう十何年、17年もサークルやってますから、
ね、長い、17年、
はい、
まあそれだけやってたらまあまあそうですよね、いろんなあの状況はありますよね、
うん、
そっかそっか、だってその話、無人島の話聞いて、西表島の話聞いて、ちょっとこれは聞きたい、
うん、
あの世界一周ツアー、
はい、ね、これはですね、あの、まあ、もともと僕もね世界一周はやってみたかったんですよ。
いや、みんなやってみたいと思いますけども、うん、実際なかなかできないじゃないですか、
うん、なんかね、その、小学校の頃に文集とか書くじゃないですか、
はい、
それに僕は小さい時の目標がお金持ちになったら世界一周をするって書いてあったんですね、
はいはい、
で、まあ、金持ちはなかなかなれないなと、まあ、うん、今でも思ってるんですけどで、ある日本屋でね40万円ぐらいで世界一周をしたっていう人のバックパッカーっていう本を見たんですね。それを見た時、あ、そんなもんでいけるんだとか思って。
そんなもんでいけるんですか？
行ってる人もいますよ。アジア中心とかでしたらもうね100円で泊まれる宿とかもあるんで。
知らない、
うん、すごい、ね、安くで行きます。ただ僕はね、はい、500円貯金でずっとコツコツ貯めてて、はい、で100万円を500円貯金で貯めました、はい、で、サークルで、まあ、行こうってなったのは、はい、ちょうどねサークル10周年記念に、まあ、みんなにせっかく10周年なんだから何か大きなイベントを企画しようぜみたいな感じになって、誰かが究極の遊びといえばやっぱり世界一周やろみたいな。
そうなりますけど、う
ん、感じでなったんですけど、
はい、
そんな集まるやろかみたいな。
いや、そうなりますよ、うん、
ね、北海道ツアーでスノーボードツアー組んだ時に集まらなかった時もあったんですね、
はい、う
ん、でやっぱりちょっと難しいかなと思ったんですけど、そこは、まあ、自分が行きたいっていうことで、
はい、
こう熱を持ってみんなを集めていったんですね、はい、で、だいたい1年前ぐらいから世界一周行く。
あ、そうですね。
1年前ぐらいから計画立てて、まあ、自分が行きたいところをずっとこう辿って、でホームページに作ったんですね、
はい、
でそれを、世界一周計画っていうホームページを作り、それをみんなに見てもらい、
はい、
で1年前から世界一周飲み会っていうのをやりだして、で最初は少ない人数で、はい、あ、こんな夢を持てたらいいねっていうような子たちが集まってきたのが、
はい、
だんだんこう本気で行きたいっていう人とか、うん、もうバックパック買っちゃったとかね、親には反対されてるけどみたいな。で具体的に集まってきたら、
はい、
今度はこう予防接種とか、
まあ、そうですね、う
ん、ビザを取りに行かないといけないとか、まあ、そんなんがあって、
はい、
まあ、仲間でこうインドのビザを取りに行こうツアーとかね、
やったりとか。ビザを取りに行こうツアーは、ビザって日本で取れるんでしたっけ？
日本でも取れます。大使館に行けばね、はい、うん、であとはまあ現地で旅しながら取ったりもしてたんですけど、インドビザは結構現地で取るの、ね、時間がかかったりするとか言われたんで、はい、日本で取っとこうっていうことで、そういうのやったり、予防接種をみんなで行こうとかね。
それでも全部ツアーにしちゃうみたいな。みんなでやろうよって、うん、でも一人で準備するのってちょっと大変だったり億劫だったりしますけど、うん、みんなで行こうぜってなるとね、イベントに来ちゃうとなんか行けますもんね、
うん、そうなんですよ。だから飲み会も毎回ね、うんうん、こう盛り上がってきて、ですごいこうみんな熱くなっていくんですね。もうね、大阪でやってるのに広島とか鹿児島とか、
はい、鹿児島からですか、
うん、東北から来た子とかいましたよ。
すごい。
で短いはカラオケボックス行って朝まで、
はいは
い、こういろいろ語りながら、
はい、
で実際、スタートは8名
あ8 7名かな7名
7名で集まって、その時初めて会いましたっていう子も何人かいたんですね。
すごい。
で、最初は中国まで行く船で行ったんですね、はい、
船、
はい、で僕英語が喋れないんで、
いさとさんが、
そうなんですよ、
世界一行こうって
思ったけ
けど
英語が喋れなくて、まあそれでも、はい、こうなんとかなるだろうみたいな精神で行ってみたらね、意外とこう、まあ、ジェスチャーとか、まあ、
は
いろいろその場で簡単な英語だけ覚えて、うんうんうん、なんとかクリアしていったみたいなね、
はい、
うん、まあ笑いあり涙あり喧嘩あり、 いろいろ大変だったですけど、
濃いでしょう。
だけど、はい、やっぱり中まで見たこう夕日とか、
はい、
こう世界の絶景は一人で見るものに比べて何十倍も楽しかったし、ね、感動しました。
絶対違いますよね、うん、それを一緒に共有できる仲間がいるっていうのは。
そうなんですよ。この世界一周は半年間で、中国から西回りで回って、はい、最後ね、カナダのイエローナイフのオーロラを見て乾杯しようっていう企画やったんですね、うん、でそれもね、最初は7名で行ったんですけど、はい、途中参加、途中合流とか解散とかもありにして、はい、で結局はね16名ぐらいの人たちが参加して、はい、で面白い楽しい、まあ、相乗りみたいな感じのツアーになりました。
素敵、
はい、
最終的にその最後のカナダでのオーロラで乾杯は、
そうなんです、それもね
叶ったんですか？
叶いましたよ、もちろん。
へー、
はい、寒かったですけどね。
まあ寒いですね、うん。写真とかってあったりするんですか？
今日はないですね。
そういうのってホームページとか。
あ、もちろんホームページとかに
見
れますし、はい、でもともと僕はねその、サークルをしたきっかけ、はい、作ったきっかけなんですけど、もともとね中華料理屋をやってたんですね。
伊豆さんが？
そうなんです
、うん、
17年前、
はい、
で、そこで、中華料理をね作ってたんですけど、はい、でももともとやっぱり外で遊んだりね飲んだりするのが好きな僕にとっては、あの少々ストレスになってた部分があって、でせめてね、友達が毎日飲みに来てくれたらなとか思ってたんですけど、はい、そういう友達もなかなかいなくて、じゃあ自分でサークルを作って自分のお店でこう飲み会を毎週やったらいいんじゃないかっていう。
なるほど。
その中で自分も中に入ってワイワイ騒いだ、うんうん、楽しいんじゃないかなと思って、でサークルを作り始めたんですね。
へえ、うん、なるほどなるほど。じゃあ最初はあれですか、はい、山で始まったというよりは伊沢さんのお店から始まったサークルになるんですね。
そうね、中華料理屋やったけど金曜日は中華ディナーパーティーやってて、ほうほうほう、で水曜日は女の子だけのカタリーナとかね、
カタリーナ、
女の子だけで喋るようなカクテルとか作ったりとか、女子会
な感じですね。
そんなんもやったりとか、うんうんうん、焼肉パーティーをやったりとか、
はい、中華料理も関係ないですね。
関係ないですね。でやっぱ集まってくるんですね、そういうの、
はい、
うん、楽しいことを考えてたら、はい、でそのうち、外でね、出だして、うん、週末にはねバーベキューを行うようになり、
はい、
さらにはスキーとかスノーボード、うんうんうん、ダイビング、海外ツアーとかも行うようになってきました。自分が面白いと思った企画をね、うん、計画して、実現をどんどんしていけばメンバーさんが集まってきて笑顔で楽しんで帰っていく、
うん、
そんなサークル運営にね自分がどんどんハマっていきました。
うーん、
だけど楽しいだけではなかったんですね。
うん、
アウトドアで大人数で遊ぶっていうことはそれなりに怪我とか事故とかも少なくはなかったです。
うん、
例えばスノーボード中の、ね、事故とかすごく多かったし、
うん、
あのキャンプ中でも火傷や熱中症とかね。
ああ、そうか。
で雪山とかでね遭難事件とかもあったりしたんですね。
怖っ。え、ちゃんと無事に見つかりました？
そうなん、それもねその最初はあのスキーのパトロールの人に探してもらったんですけど、
はい
はい、パトロールの人もお手上げってなって、で今度警察沙汰になって、で警察が動いてくれなかったんですね最初。
う
ん、すごいお金がかかるよとか言われて、
で
じゃあ自分で探しますっていうことで、
はい、
まあ、あのアウトドアの、まあ、川の仕事もしてるんでね、はい、で川沿いをずっと歩いていって、はい、発見したっていうね。
発見できてよかったですけど、
うん、
どんな状態だったんですか？
あ、その人は、まあ、やっぱりこう自分で勝手に滑り山を滑り降りていって、
はい、
で帰れない状態になったって言って、で川が見えてるって言ってたんで、
はい、
パトロールの人曰く、川から戻ってくるの4時間ぐらいかかりますよとか言われて、でマイクロバス、みんなで来たマイクロバスで近くまでこう送ってもらい、
はい、
そこから捜索、うんうん、自分たちでして。
あ、じゃあ川にいるっていうところは連絡は取れてた？
あ、そうなんです
よ。あ、
うん、電話でつながったり切れたりしてたんでね、で多分どこどこにいるだろうみたいな、
ある程度こういうここら辺にいるだろうって予測は、う
ん、まあ取れてたんですよ。
よかった。 ったですね。
そうなんですよ。
それだって連絡取れなかったら、うん、まあまあえらいことになってますよね。
でまあそういうこともあったのもあり、うん、はい、まあアウトドアでね楽しく遊ぼうと思ったら、はい、やっぱりね自分がもっと勉強しないといけないと思いました。で、スノーボードとか、はい、ラフティングとかのインストラクターの資格取って、
はい、
で赤十字の救急法とか水上安全法とかレスキュー資格とかね、はい、で時にはねラフティングとかで海外にトレーニングに行ったりもね、ずっとしてるんですね、
はい、
だから楽しもう自分だけじゃなしにみんなで一緒に楽しもうと思ったらやっぱりこう何が起こるか、ね、うん、事前に分かっておかないとこういう遊びってできないだろうなと思って、うん、逆にやったことがない人が究極の面白い遊びを、
はい、
連れて行ってくれるようなサークルやったらすごい最高やろうなって自分自身が思って、
ね、
じゃあ自分がそういう引率できるような人間になろうとか思って、うん、今もやってるんですけど、
うん、
でそのために今はこうアウトドアクラブナッツっていう、
はい、
サークルじゃなしにこう、はい、ラフティングの会社を自分で設立したんですね。それは10年前の話なんですけど、はい、で、そのアウトドアクラブナッツが、今はサークルを支えてるっていう感じになってるんです。で例えばマイクロバスとかね、
はい、
レンタルで借りたり、
はい、
ツアー会社に借りてたらお金かかるじゃないですか。
そうですよね。
だからそれはそのナッツで使ってるマイクロバスを使わせてもらって、はいはいはい、それでサークルのスノーボードツアーとか、
うーん、うん、
行ったりとかキャンプ道具とかそういうまあ、アウトドアに関係する動画は全部、
はい、
そっちから使ってるっていう感じで、うまくこう安くで皆さんをいろんな遊びに連れて行けれてるっていうのが、
いやーすごいですね。うん、いや多分あんまりアウトドアに馴染みがない人はまずわからないし、
うん、
それに何でしょう、何かあった時の対処法とかなんか多分そこまで全然いかないと思うんですよね、
うん、
考えが、うん、だからなんかそこもちゃんとフォローしようっていうのはすごいなと思うんですけど、うん、でもなんとなくこうその私もちょっとだけ山登ったりとかしてて、はい、一瞬こうあれ迷ったかもっていうドキッとしたりとかいう経験もしたりすると、うん、なんかでも参加する人も、もちろん伊藤さんがちゃんとそこはフォローしてくれるのは分かっててもある程度そういうところの意識は持っといてほしいよななんてちょっと思ったり、
まあ、もちろんそうですよ ね、ですよね、
うん、あんまりこう甘く自然を甘く見ちゃダメですよね、うん、ですよね。
そう何が起こるか分かんないですよね、
うん、でいつの間にやらもうそういう感じになって中華料理屋さんってどうなったんですか？
中華料理屋さんはやめて加古川の方兵庫県の、はい、そこでお店をやってたんですけど、
はい、
そこでやめて、
はい、
インストラクターの仕事をやりたいと思って、
はい、
で大阪の方に出てきて、
はい、
ラフティングの勉強をして、
はい、
で、2年ぐらい勉強して自分でこう会社を作りました。
すごい。本当にじゃあそのきっかけっていうのは何でしょう、みんなでワイワイしたいっていう
のだったんですか？そうですね、みんなを楽しますっていうか、その自分で企画した楽しいイベントに賛同した人たちがすごい笑顔で帰っていくのを見るのがすごい楽しくて、
ああなるほど、嬉しいですよね、うん、人が喜んでくれるのって。
でただやっぱりね、最初サークルに来るっていうの抵抗ある人がやっぱ多いと思うんですね、はい、特に一人で来られる方が多いん で、ね、
うん、
で初めてでも大丈夫ですかっていうような質問をよくされるんです、
はい、
だけどやっぱりね、ほとんどの人がみんなそんな感じで参加してるんで、
うん、
僕はまあみんな同じなんで大丈夫ですよって言うんですね、
うん、
で結構ね、常連さんたちが自分たちも同じ気持ちで最初は参加してるん で、ね、フォローしてくれたりするんですね。だから逆にスタッフ以上にこう常連さんたちが動いてくれたりするんですね。
なんかいいですね、そういうの、うんうん、17年もやってるってこと。本当にその立ち上げの時から来てる方とかいらっしゃるんですか？
あ、そうですね、もう15年ぐらいずっと来てくれてる方いますよ。
すごいですね、うん、長い付き合い。
だからその人たちは、うん、あのサークルは自分たちの生活の一部やって言ってくれたり、あと何年も来ている人たちは、まあ辞めずに続けてほしいとかね、よく言われるんですね。
なんかもう一生の付き合いになっていきそうな場所ですね。
はい、だからまあ死ぬまで続けていきたいなって今思ってます。
素敵、うん、ちなみに、
はい、
どういう感じなんですか、サークルの登録みたいな感じですか、メンバー。
ですね、あのまずね、ほとんどの人はサークルのホームページを、
はい、
から来てくれてるんですね。はい、まあアウトドアサークルナッツベリー、はいっていうので検索したら、サークルのホームページ出てきますよね。はい、でそこからねメンバー登録してもらってるんです。でそのメンバー登録は無料で誰でもできるので、はい、まあ、簡単な、メンバー登録していただいたら、はい、だいたい月1ぐらいでねイベント情報を送ってます。だいたい週1ぐらいでイベントを組んでるんで、
はい、
まあ、自分が行ってみたいイベントに参加してもらったら、うんうん、それでこう。いつでも行けるっていう感じなんです。
メンバー登録はちなみに大体 今の時点で何人ぐらい？
今ですか、まあ全然来なくなった人たちもいるんですけど、
ね、うん、
今現在送ってるのは5000人ぐらいにメンバー送ってますけど、
でもまあ皆さんアウトドアに興味もあってっていう方たちばっかりですもんね。
そうですね、
素敵、そんなサークルがあったなんて知らなかったです。私早く知ってればよかった。だって大阪出てきた時にはもうありましたよね。
う
ん、
そうですね。
わー、そうなんだ。ちょっと私も一度ぜひ行かせてください。
ぜひ来てください。
メンバー登録すればそのイベント情報も月1
送られてきます。
で、
まあ会社の仲間とか大人数でラフティングとかね川遊びを楽しみたいっていう人は、はい、まあ、現在本職としているアウトドアクラブナッツっていう、ね、はい、ラフティングの会社に来ていただければ、はい、そこはもう4月から10月まで毎日、まあ、ラフティングは
毎日
やってます。まあ、キャニオニングとかあとラフティング、
はい、
ラフティングは、京都の保津が、
はいはいはい、
和歌山に北山川ってあるんですね、
はい、
そことあと四国の吉野川、そこの3つの場所で川下りをやってるんですけど、はい、大阪からのね無料送迎付きっていうのをやってて、
そうなんですか、うん、めっちゃいいですね。
だからそれが結構好評で、
それはだいぶ嬉しいですよ、うん、
大阪の人でしたらねそれを使って来てくれたら、
素敵、
うん、
え、便利だと思います。行きたい。大阪からじゃあもう送迎現地まで、
そうですね、連
れてもらえるってことですね。わ、それは。
で、保津川、京都の保津川でしたらね、はい、朝7時に大阪梅田で集合して、はい、でバスで保津川まで行くんですね、
はい、
でそこで、ラフティングを半日なんですけど、はい、そこは半日ラフティングした後にバーベキューがついてるんです。
わー、いいなー。
でそれも飲み放題バーベキューなんで、
わー、いいなー。
まあ、みんなでワイワイ、ね、お酒飲んだりしながらバーベキューを楽しんで、はい、あとはみんなはね爆睡しながらバスでしながら大阪に夕方には着いてるっていう、
もう起きたら着いてるみたいな。いいですね。
結構好評なんで、
いや、それは好評だと思いますよ。それは時期的には今お休みですか？
そうですね、
4月から、
10月、
10月、
もう夏場の8月とかはねもう超いっぱいで、
まあ、まあそうですね、予約を、
しないと、なかなか空いてないんで、
早いうちにですね。
そうですね、
いや、これは行きます、行かせてください、
はい、まあ、あと戻るんですけど、
はいはい、
サークルなんですけどね、サークル活動の楽しさなんですけど、はい、うん、初めてサークルに来た人たちはね緊張感たっぷりで ね、
まあ、そうです
ね、どうやって場に溶け込んでいったらいいか悩んでる人が多いと思うんですね、うん、だけどみんなはねアウトドアすることで自然な自分が出てくると思います、うん、例えばラフティングで同じボートに乗ったら、うん、人への緊張からねボートから落ちたらどうしようみたいな、
ね、なるほど、緊張感に変わります。わかりますね、それは、
うんうん、で僕でしたらねこうある場所まで行ったら川を下って行って、はい、ある場所にたどり着いたらそこで全員ボートから川に突き落とすんです、
う
ん、
マジですか。
そしたらね大体そこからみんな変わってきますね。ギャーとか言って向きになって僕に水をかけてくる人、 あとライフジャケットつけてるのに溺れてると思い必死でパタパタしてる人とかね、それを見てねギラギラ笑ってる人とかね、うん、その瞬間ね人への緊張感がね途切れると思うんですね。
なるほど。
でその後に、まあ、あのバーベキューやってみんなでこう酒飲みながらワイワイこう今日のねあの面白かった出来事なんか話したりしてますね。そしたらねイベントが終わってそれぞれが帰宅する頃にはね大抵の人がね殴り寄せたでいっぱいになってまた来たいとかってね、
仲良くなりますね、
うん、中にはねその一人で参加したのに次からはあのそこで見つけた友達と参加しますみたいな、ね、そういうパターンとかすごく多いです、うん、なんで一人でも全然ね、参加してもね、
はい、
来れるんでぜひね、
はい、うん、いいですね、
来てくださいって感じなんですね、
はい、いやなんかいやそういうでもなんかちょっとしたハプニングとかあると、
うん、
近くなりますよね、
うん、そうですね、アウトドアなんで何が起こるか分かんないんでね、で、まあ、川から落ちたりとかひっくり返ったりとか、うん、その参加している、ね、人にとってはすっごい大変な、死ぬかって思ったとかって言うんですけど、うんうん、僕らからしたらもう想定ないんで、ね、もう当たり前なんで、
ね、素晴らしい、
はい、
いやでもそこまでねちゃんと考えてたら安心ですね。
そうですね、
いやなんかなかなかね気になるけど一人じゃちょっと勇気かって思ってる方すごい多いと思うんですけど、うん、今の話を聞いてたら行きたいって思った方いっぱいいると思いますよ、うん、
いやぜひ来てほしいですね。
いや私も本当そのうちの一人なんで、うん、ぜひぜひ行きたいと思います、うん、はい、ラブテンが4月からなんですけど他になんか近々あるイベントとかってどんなイベントあるんですか、はい、
今日の晩からなんですけど
今日の晩、はい、
早速なんですが、はい、あのスノーボードツアーですね。
おスノーボードシーズンですよね。
大阪でマイクロバスで、はい、大阪と京都からですねそれは、はい、でメンバーさんを迎え入れて、
はい、
で岐阜県の名峰付き城っていうところまで行って、はいはい、こうスノーボードツアーをやってます。
楽しそう。
でもちろんね、はい、初めての方とかも、はい、僕資格持ってるので、はい、インストラクターの、
はい、
で毎回ね午前中は無料でレッスンしたりもしてるんで、
すごい嬉しい。
そうなんですよ、最初はね初めての人でもねだんだんだんだん通ううちに上手くなっていくんですね。で上手い人たちはね上手い人たちで上の方先に上がっちゃって、ね、滑るんですね、
うん
うん、で午後から僕も合流するんですけど、
うんうん
うんもうね、初めてで滑れない人は最初は面倒を見てそのうちだんだんだんだん滑れるようになったら、その滑れる人たちに合流してみんなで滑るとかね、
はい、
うん、
なるほどなるほど。いや教えてくれるのもありがたいですね。なんかそういうスノボ行くって言って、まあ、ツアーなのか分かんないけどバス乗って行く時とかもなかなかね教えてくれてっていうツアーもね、うん、なかったりすると思うんで、
まあね、うん、やっぱりサークルなんでね、
うん、
こう滑れない人をほったらかしにするのもちょっと僕もね、
うん、
かわいそうかなっていうのもあるんで、うん、でやっぱりこうついてるなら教えてあげないとっていうのもあって、うん、こうインストラクターの免許を取ろうと思って頑張って取りに行ってた時期もあるんですね、うん、
すごい。サツさん、うん、でも優しいんですね。なんか
まあ優しいっていうよりかは、うん、まあ楽しませたいっていう
ね、その何ですか、うん、サービス精神といいますかホスピタリティといいますか、
うんうん、
それ昔からあるんですか。
いや、やっぱり自分が楽しみたいだったら、まあ、一緒に行った子が楽しめてなかったら自分も楽しめないじゃないですか。
そうですね、うんうんうんう
ん、なんでやっぱりねこう引っ張っていくじゃないですけど、
うん、
だからラフティングとかに乗っててもみんなでこう次の瀬をやっつけようとか言ってえいえいおーみたいな感じでパドル上げてって言って盛り上がってから川に出るんです。
へー、うん、いやでもなんかそういう姿勢はなんか勉強になるなと思います。ついついなんか自分のことでいっぱいになったりするけど、
うん、
確かに一緒にいる人たちが楽しそうな顔してなかったら結局自分も楽しめないですもんね、
う
ん、
そうですね、
うん、じゃあまあ近々は、まあ、このシーズンはスノボのツアーとかが多かったりっていう感じですかね。
そうですね、
うん、じゃあまあいろいろとちゃんと教えてくれるということなのでね、
はい、
初心者の方でも安心して参加できるということで、
うん、そうですね。それで4月ぐらいまではスノーボードツアーで、
はいはい、
で今後は春になったらお花見、
あ
お花見をやってい
いですね。
お花見の結構ね、
はい、
こう多かった100人ぐらい集まった
りすごい
スノーボードツアーはだいたいマイクロバス行くんで、まあ、20人ぐらいで毎回行ってますけども、うんうんうん、まあ、年末年始とか多かったですよ。もう50人ぐらいで行って
ました。すごい大人数、うん、でも皆さん仲良くなって、
そう
ですね、って感じですね、
うん、で春はそのお花見が終わった後は、はい、うん、あとはね、まあ、季節に合ったイベントで、は
い、
潮干狩りツアーとか、
あ、楽しそう、
あとね、富士急とかね、
はい、
富士急ハイランドにみんなで行こうツアーとか、
はいはい、
まあ、あとね、最近でしたらもうハイキングとかね、トレッキングツアーがね、うん、結構人気があって、うん、こう、まあ、いろんなところに北アルプスに行ったりとか、うん、そういうのもいろいろあります。
へ
え、はい、夏は、まあ、川とか海とかがメインになって、はい、無人島ツアーとか、
はいはい、
ね、ラフティング、キャニオニング、カヌーツアーとかいろいろやってます、
はいはい、すごい年中楽しめるものが盛りだくさんということで、うん、いいですね。でこれに参加したいという時はホームページを、
はい、
っていうことですね、
いただければと思います。
いやでもね、もう今日の話聞いて行きたいって思った方は多いと思いますよ。でもそういう方はもうホームページを見て、はい、まずメンバー登録して、うん、ということですね、
はい、
なるほど。いやいや、すごい楽しそう、羨ましい、
うん、ありがとうございます。
もう17年もされてたんですね、すごい。
いつの間にかそんな
うん、はい、あっという間ですか、
うん、
その立ち上げ当時と、なんだろう、変わったなとか、ここは良くなったなとか、
うん、いや、もちろんね、やっぱりこう最初の頃は、うん、まあ、何でも手探りで、
うん、
やってたんで、まあ、いっぱい失敗もしましたけども、だんだんだんだん慣れてきたので、より楽しめるようなハードな、ハードって言ったらおかしいんですけど、うん、まあ、無人島ツアーとかね、はい、そういう世界一周とか、そういうイベントもできるようになってきたんでね、まあ、最初のうちは今でもやってるんですけど、まあ、普通にバーベキューをやったりとか、はい、もうそれぐらい飲み会をやったりぐらいしかできなかったんですけども、まあ、やっぱりこういろいろ知識とか技術とか覚えていくことによって、うん、まあ、激流下りとかね、うん、そういうのとかもみんなでいろいろ楽しませれるようになってきたと思います。
続けるって大事ですよね、うん、今後こうしていきたいなんて、はい、ありますか？
ですね、うん、実はね、はい、2011年の3月11日に、はい、東北で地震が起こりましたよ ね、
はい、そうですね。
その時に、サークルのメンバーでね、支援活動を行いました。
うん、
で、結構ね、半年ぐらいこう通ったんですね。
現地に
大阪から、現地に行って、はい、で物資を運んだり炊き出しをしたり、お家やお店の中に入り込んだ泥出しをしたり、はい、で時にはナッツベリーのマイクロバスを1台向こうに置きっぱなしにして、はい、で東北のおじいちゃんたちを毎日温泉に連れていくっていうね、そういうのとかも、ね、いっぱいやってきたんですね、
はい、
で現地に行けない人たちはこう、お花見とかの野外パーティーでステッカーとかね、ひまわりの種を販売したりね、
はい、
で支援金を集めたりしてもらってたんですね。でひまわりの種っていうのは実は放射能をこう軽減する作用があるって言われてて、
はい、
そのひまわりの種を、みんなに買ってもらって、それを支援金とするっていうのと、あとそのひまわりの種をね、東北にいっぱいこう埋めて、で夏には花を咲かせようみたいなね、計画があったんで、そういうこともやってきました。
はい、
で、いつもね、楽しいことばかり考えて遊んでたサークルやけど、うん、こういう時こそね、仲間が力を合わせて活動する時だとその時は思ったんですね。
うん、
このようにね、社会にも貢献できるサークルにね、今後もしていきたいなと思いました。
はい、でもきっとこういうところで出会ってで繋がった仲間って多分すごい強い絆がありますよね。そうです
ね、うん、
まあ、そういう活動もされてるんですね。なるほどなるほど、そういう支援活動とかもして、
うん、
もっともっとそういうのもしていけるように、
そうですね、
っていう感じですかね。なるほど、いやなんか本当に素敵なサークルで、ナッツベリー、
ありがとうございます、
ね、また たちょっと私も遊びに行かせてください。梅田で飲み会なんてのもやってたりするんですよね、
はい、
そういう気軽なところもあったり。
そうなんですよ、うんうんうん、やっぱりね、最初はいきなりこうお泊まりのキャンプとか行きにくいとかね、まあ泊まりじゃなくてもこう1日かかっていく、ね、そのボードツアーとかに、ね、最初はちょっと抵抗があるなっていう人は、飲み会とかに来てくれたり、ね、
まずそこからでも、うん、ということ
とかアウトドアの話に興味があるっていう人たちが来たりね。で最近でしたらね、
はい、
世界一周を第2弾をね今ちょっと計画してて、
すごい
2年後ぐらい
行きたいな
2015年の秋ぐらいからやろうかなと思って、はい、2015
年の秋か
で、うん、今年からね世界一周飲み会をまた開催中なんですね。
だ
からまあこう世界一周に参加しなくても、うん、海外旅行に興味がある人たちでしたらね、うん、集まったらね盛り上がると思うんで、
いや絶対楽しいですよ。
ぜひ来てほしいと思ってます。
わあ素敵。なるほど、これからも楽しいイベントがいっぱいということですね。
そうですね。
はい。わあすごいすごい、第2弾か。もちろん伊佐さん行く予定。
もちろんですね、はい。
うわーすごいなー、楽しみ。いやなんか本当にもうこんだけずっと長いことやってたらいろんなことがあってきっと面白い話もいっぱいあるんだろうなと思いますけど、じゃあそれは今度参加した時に直接いっぱい聞きたいなと思います。はい、はい、今日は本当にありがとうございました。
もっと
聞きたいんですけど、またぜひ遊びに来てください。
ありがとうございます。
ありがとうございます。今日は社会人アウトドアサークルナッツベリー代表の伊佐藤浩一さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
梅田もん、
クライモン。